はい、どうもワイン週、今週もやっていきたいと思います。この番組は、ロックスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを一つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。で、34回です。
はい、
今回は山田さんがテーマを持ってきてくださいました。
はい、今日のテーマは悩まないにはどうすればいいか。
悩まないにはどうすればいいか、うん、悩まないためにはどうすればいいか、
悩まないためにはどうすればいいか、
ね、なるほど、
うん、人って悩むじゃない、う
ん、悩みますね、人は
人は、
うん、
やっぱ悩む時間って減らしたいじゃないですか。
そうですね、まあ、止まっちゃう時間でもありますしね、
うん、なぜ人は悩むんだろうと、
うん、
いうことについてちょっと考えたいなと、
なるほど、
僕が悩まない人間なので、
うんうん、
そう、悩むということについて深く考えたことがないんです。
なるほど、
うん どういう時に悩み、
うん、
そっから抜け出すにはどうすればいいんだろうっていうことについてちょっと考えたいなと思いまして、うん、
なるほど、
まあ、まあビジネス、ね、する上でも大事じゃないですか。やっぱりこう悩んでる時間はさっき言った通り止まっちゃう時間なので、なるべく悩んでる時間は少ない方がいいと思ってるんですよね。
うんうん、そうですね、
うん、やっぱり人間は悩む生き物なので、そこから脱出方法をちょっとちゃんと考えてみたい。
うん、
植木は悩むんですかっていうのと、その悩んだ時ってどう考えてこうその悩みから脱出するのかっていうのは、なんか最近あったりとかしました？
うん、いやでもここ1年は悩まなくなりましたね。ここ1年で悩まなくなりましたね。
へえ、でその前は悩んでた。
悩む時もありました。なんか悩む時がどういう時かでいくと、多分圧倒的な、まあ、キャパオーバーというか、自分の能力に対してやってることがあまりにもこうギャップが大きすぎた時に悩んじゃうんだと思うんですよね、人って。
なるほど、
うん、だからもうなんか処理ができないから前に進めなくなる状態が多分悩むっていう状態かなと思うんですよね。
うんうんうん、処理できない。
うん、だつまりもう本当にどうしたらいいかわからないって状態が一言で言うと悩むっていう状態だと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそこのギャップが大きければ大きいほどこう動けなくなってしまうけど、でも結局そのギャップって一個ずつ埋めていくしかないので、
うん、
まあ、そういう意味でいくと、それに対する対処法みたいなのがなんか分かってきた感はある。
へえ、それちょっとぜひ知りたいですね。どういうふうにして対応してってるんですか？
いや、まあ、悩んでるときは多分情報が足りないか判断基準がわからないかのもうどっちかだと思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、もうそのどっちかだっていうことをまず特定することだけに集中すれば悩むなんていう状態ってなくなると思うんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
でそのどっちかすらも分からずに、なんかあどうしようどうしようとか、なんかあとりあえずこうしようってやってると、まあ、それこそもうループ、もう負のループにはまっちゃう状態になって、どんどん自分の現在地すらも分からなくなって前に進めなくなっちゃう状態が多分悩む状態だと思うので、やっぱその課題に対して情報が足りてないんだったら、ひたすらその周辺の情報を漁りまくれば別にそれって悩んでるわけではないじゃないですか、前に進んでるので。のか、まあでもその情報はあるんだけれども、 まあ、どう判断したらいいのか分かんないとか、何を基準に判断したらいいのか分かんないっていう状態もありえるので、それが今どっちなんだろうってまずは冷静に考えて、どっちかに突き進む、どっちかを思考することに邁進するようにすれば、なんかそんなに悩むって状態ってないんじゃないかなって思いますね。
なるほどね。でもやっぱ今の聞いてるとさ、前者はなんか結構できそうな気がするじゃないですか。こう、情報がない、集めようみたいな。後者ってさ、判断基準ってさ、難しくない？
まあそうっすね。まあでもやっぱどうなりたいか、そのとかどう、あ、まあちょっと悩みの対象が本当に事業の数値なのか、自分の身の振る舞いなのかによってもめちゃくちゃ変わると思うんですけど、なんかでもやっぱゴール、どうありたいかっていうゴールの状態をどれだけ解像度高く定義できるかによって、それを満たす条件って何なんだっけってことはなんか一個ずつ考えられるとは思うんですよね。なんかそういう意味だとゴールからの逆算でしかないかなとは思いますけど。
でもそれゴールがなきゃ悩むって話になっちゃうじゃん。それ
確かに。
だってゴールないことの方が多くないって思うわけですよ。
そうですね。
まあなんかビジネスだったらなんとかさ、こうゴール設定。できるかもしれないけどさ、なんかわかんないけど、例えばじゃあ、子供の育て方とかさ。
おぉ、むずい。
そう。なんかこう、ゴール設定なんてないでしょみたいな。感じじゃん。
そうっすね。ゴールは確かに。
今日
でもどういう、
今日どっちのご飯食べようみたいな。うなぎか、はいはい、焼肉か、寿司かみたいな。ゴールなんてないじゃん。
ゴールはないっすね。
そう、ゴールないしさ。だからどういう情報を集めていいかもさ、なかなか難しいじゃん。
そうっすね。
そう。
なんか、それが判断基準。まあ、確かにな、ゴール以外のところから判断基準を持ってくるってことはできますね、確かに。なんかそれが多分価値観って呼んでること、そういう特にゴールがないものに対しては価値観って呼ばれるものから導き出してるんじゃないかなって思いますけどね。
はい。
なんか、いやいやもう食事なんて正直自分はもう何でもいいんだって決めちゃってれば別に悩まないですし。何でもいいから魚食べた次の食事は絶対肉にしようっていう、なんかその判断基準さえ持っておけば、まあ悩まないんじゃないですか。
はい。
でもそれを決めれてないから悩むわけで。
なるほどね。じゃあ
だからなんか、
なるほどね、何かしら決めるところから始まるんだ。
そうっすね。
悩まないためには、
やっぱプライオリティなんじゃないですかね、悩まないためには。
食事、
なんかよりも自分はこっちについて考える時間が大事だとか、わかんないですけど、ゲームしてる時間の方が大事だから食事あってどうでもいいっすって決めちゃってれば別に悩まない。何かをやっぱ固定することから始まる。
はい。ああ、なるほどね。なんかすごい勝手になるほどねってなってる。それがついてない人はどんどん悩んじゃうんだ。
そうですね。だ、捨てることができないとか、仮決めすることができないと悩みますよね。
あ、仮決めね。なんか一度決めたらそれを全うしなければいけないみたいになると決めづらいよね。
そうですね。
真面目さというか、なんていうか、
そうですね。確かに仮決めする力みたいなのは確かにめっちゃ大事だなって思いますね。
仮決めね。なるほど。 仮で決めたものを一回全力になってみて、まあ、違かったら変えりゃいいけど、
うん、うんうんうん、
仮で決めたということはなんか中途半端にやっていいっていうわけでもなく、一回そこに全突っ込みする、うん、でも、
うんうんうん、
違うと思ったら変えるという仮決め。
そうっすね。
あ、
仮決め力って確かに今話しながら思ったけど本当大事っすね。
仮決めね、
なんかただの決断とも違うじゃないですか。で特になんか正直不可逆な判断とかじゃなければもうどんどん仮決めしてやる以外もう 何もないと思うんですよね。それ以外前に進まないというか。
なるほど、確かに植木は仮決め力高いな
、うん、もうやってやんないと分かんねえじゃんって思ってるからですね多分。
なるほどね。なんだろうね、仮決めができない要素ってやっぱり、その一度決めたら変えてはいけないという何かこう教育で学んできた何かこう習慣みたいなものとかな
のかな、うんうんうん、そうですね、そうですね。まあ、一個はでも本当に不可逆かどうかの判断が正しくできるかだと思うんですよね。
うんうんうん、
なんかそれが分かんないと、これって本当立ち戻れんのとかが分かんないがゆえに決められないみたいな。っていう、そのまず第一分岐が多分不可逆かどうかの判断で、その後が多分どんぐらい最悪のケースで損害起きるんだっけって、それは自分にとってもだし周りの人にとっても、
うんうんうん、
っていう見積もり力、
うんうん、
なんかそこさえ決まってればもう分かってれば、いやもう最悪別にここまでしかなんないからとりあえず思いっきりやってみよう、そこから学んだことを判断材料として次の仮決めしようってなんか決めれちゃう感じはしますよね。
なるほどね、
うん、
あーすごい、これはいい処方箋じゃないですか、悩んでる人にとって
そうっすね。で多分その人に相談するか自分で考え続けるかみたいなので、人に相談するのがいいって言われるのは、うん、多分その情報と判断基準みたいなものをこう同時に解消してくれるこう可能性があるから、
はいはいはい、
人に相談するって、
うんうんうんうん、
で自分でやる場合はもうどっちかずつしか多分思考できないんですけど、パッて相談した時に両方バッて気づくタイミングがあって、それで一気に解消されることがあるみたいなのが人への相談みたいな手段かなって思います。
なるほどね、
うん、
いやー非常になんかこう分からなかったものが分かった気がします。
もうマジですか、はい、てかちょっと思ったのは、山田さんはなんで悩まないんですか、はい、それで
多分それが分かんなかった
ことがないから今のが分か
る。そう分かんないそうなんですよ、悩んだことがないから分かんない。
それっていつからですか。ちっちゃい頃はもう悩んでない、悩むことはなかった。
ちっちゃい頃悩んでたのかな。いや、なんか頭の中では全て成立してたんですけど、なんか表現ができなかった、うん、がもうちっちゃい頃、
ね、
だからその
悩みの条件は満たしてたけど悩んでるとは分かってなかったってことですか。
あ、違う、悩んではいない、頭の中では。ただ現、はいはい、表現ができないがゆえに結果そうならないことに対しては悩んでた。
難しい、なるほど、
表現ができ、
だから自分の中で分かってたけど、
A がいいって思ってたけど A って言えない
あ、ちょっと待ってよ、でもそれってそれも悩んでるってことですもんね。え、それは悩んでるのか。
これ
か、分かってるんだけどそれを言えないことに悩んでたってことですよね。
そうだからその言うなればコミュニケーションには悩んでた。そのコミュニケーションにおいて、なんかこう、得体の知れない何かと戦ってるような感覚でしたね。 何なんだこの生き物たちはぐらいのに近い感じで、
なるほど、
なんかこう、
なるほど、
そうだ、コミュニケーションに悩むはあのねあったんですよ。現実が変わってかない、
うん、はいはいはい、なるほど、頭の中では全て答えは見えてるのに、
そう
それをコミュニケーションっていう手段においてそこが課題があって、それが伝えられない、
そうそうそうそう、
伝わらないがゆえに
悩む、そうそう、
なるほどな、
それはあったが、だからそこら辺のコミュニケーションの課題がなくなった瞬間から、まあおおむねそういうのは一切なくなったのと、まあ、あとはでもやっぱりその、まあ、でも初めて自分のなんだろうな、それを主張して変わった、実際に現実が変わったのが高校の転校だから、
うんうんうんうん、
まああそこから全部変わったかなっていうような気はするね。
うんうんうん、なるほどなるほど、そうか、なんかある意味そう考えると、なんかさっきのようなこう選択に悩むってことだけじゃなくて、こう自分のなんていうんですか、こう能力というか、こう何かをする力におけるギャップを埋められないがゆえに悩むとは、なんかちょっとまた別な気もしますね。
そうだね、そうだね、それはそうだね、それは悩みと、後者は悩みと表現するのかは難しいよね。
うんうんうん、そうですね、
課題にぶち当たっているが解消できない可能性もあるからね、うん、
そうですね、そうですね、まあ確かに悩みじゃねえな、なんか違う言葉なんだろうな、
うん、
悩んでる、うん、まあでもそうか、ギャップを埋めたいがどうしたらいいか分かんないっていう悩みか、
そう、まあでもそのなんで自分が悩まないかは、そのプライオリティがあまりにも綺麗にこうつきすぎてっていうのはね、
そうですね、
あのまあその説明は一番なんかこう分かりやすいなっていうのは今の話を聞いててすごい感じた。なんで自分が悩まないんだろうって、あんま自分でも言葉にしてこなかった。いやだって、うん、悩まないじゃんみたいな感じだったけどそのそう、プライオリティは多分他の人よりも圧倒的にこう明確についている、うん、
そうっすね、うん、なんかそう全然この着地は見えてなかったんですけど、さっき話しながら、あ、山田さん悩まないのは確かにめちゃくちゃ物事のプライオリティが超はっきりついてるからだなって、
うん、超はっきりついてるね、うん、
ある意味結構なんだろう、でもなんでしょう、プライオリティを逆にじゃあつけられないっていうことに悩んでる人もいるかもしれないじゃないですか、こう次のステップを考えた時に、
うん、
なんかそのな、あ、悩まないためだった、あ、じゃあ自分もいろいろプライオリティつけてみようみたいな、でもどうやってプライオリティつけたらいいのか分かんないみたいな、
へー、なるほど
うん、なんかそれにはどうすればいいですかね。山田さん、なんかプライオリティはどうやって、まあもうこんなのも潜在意識的なものでついていくものでもあるとは思うんですけど、なんかあえて言語化するとしたらプライオリティとはどうつけるんだろう。
だからなんかこうみんなこうなんかや、なんや、あの、良いもの、ポジティブなものから考え出すじゃん。
うんこう、うんうん、
何々したい、
これやりたいとか、
これやりたいとか、こういう状態になりたいとか、これ過ごそうとか、もう違うんだよね、うんうん、そのネガティブから考えるから、うん、もう消去法なの、うん、
だけはやりたくない、
そう
なるほど。
でも断然そっちの方が人生って力パワフルで、その、うんうん、避けたいものっていうのは一生変わんないから、
うんうんうん、
そのもう選択肢がそれしかない状態になってくるのがこの消去法だと思ってて、だからそれは我慢しないっていうことと同義だと思ってて、嫌なものを徹底的に我慢しない、なんかみんなそれを許容できてるから、選択肢がとんでもなく広がってるんだと思うんですよね。
いやー、ほんとそうっすね、うん、
そう、でも許容で したくないし絶対できないわけですよ、結構いろんな部分が、だからそれを丁寧にちゃんとこれは絶対嫌だっていう箱に収めていくと、 もう残った選択肢が少なすぎるから、うん、これ頑張るしかないやんみたいな、うん、自分がハッピーに生きていくためにはみたいな、はいはい、だそれはね、その満員電車、うん、ね、本当は大体の人が嫌で、うん、満員電車なんて乗りたくないって思ってるけど、うん、でもみんな乗ってるから共有してるわけですよね、うん、みんな。
でもそうですね、
本当にあれが無理だって思った人はやっぱりちゃんと満員電車に乗らない人生を考えなければいけないみたいな、
うんうんうん、
そこな気がするんです
よ、ね、なるほど。いやでもこれは本当に根深いですね。その山田さんとかは多分幼少期とかからそこに対してある意味なんていうんですか、こうロックに反発してきた部分もあったわけじゃないですか。いやこんなのは絶対やりたくないみたいなこととか、
うんうんうん、
でも日本の教育ってなんかそれこそもうなんていうんですか、ある意味我慢が美徳であり全部をまんべんなくできることを評価する教育じゃないですか、
うん、
そうなるともう我慢しちゃってきた人はもう自分が何を許容できないのかすらも分からなくなってると思うんですよね。
なるほど。
うん、それが多分プライオリティつけられない人がこう世の中に日本にたくさん多分いると思うんですけど、それは多分教育は結構影響してるんだろうなってちょっと聞いてて思いましたね。
確かに、
うん、もう麻痺しちゃってるというか、僕も結構そうだったんですけど、
うん、
うん、
じゃあ植木はそれは どうやってそこから抜け出したの？
いや、なんでしょうね。まあでも、そこに対して、こう、コンプレックスはあったんですよね、僕は。なんかそういう、器用貧乏というか、まあやれば我慢もできるし、なんとなく70点ぐらい取れるみたいな。で、それがコンプレックスのまま社会人入ってから突き進んできて、で、なんか身の回りに、僕はだからこそ変な人がめっちゃ好きなんですよ。自分が結構、ね、平凡だから。そういう意味では、中島山田というこの極端な変な人たちにこう囲まれた、囲まれて仕事し続けた、しかもこう割とハードな状況でも仕事し続けたっていうのは結構、まあ、僕の価値観とかそういうなんていうんですか、こう麻痺したこう周りを覆いかぶさってたものを壊すにはすごく良かった。
なるほどね。誰と一緒にいるかか、うん、抜け出すには、
うん、いやそうっすね。だから本当自分これ聞いてて、あ、自分もそうだなって思う人が周りもそういう平凡な人たち、平凡な人っていうのはそのなんていうんですか、こう別に悪い意味じゃないんですけど、こうなんか平均的な価値観に囲まれちゃうとなかなか出せないんだろうなって思いますね。
なるほど。
うん、極端な人にたくさん会うと良いかなって感じがしますよね、うんうん、
なるほど、いい結論ですね。
うん
うん、
うんはい、ということでじゃあ今回はそんな感じですかね。
はい、
人はなぜ悩むのかというテーマで34回はお話ししました。ぜひ面白いと思った方はハッシュタグワンイシューとかでたまにツイートしてくださってる方もいらっしゃるので、ぜひ皆さんも感想とか送っていただけると嬉しいです。ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。